はい、キャンのユンタクラジオのお時間です。本日もね、ゆるゆるとおしゃべりにお付き合いください。ちょっとね、サボっちゃいました。前回からね、少し時間が空きすぎてて、なかなかね、ラジオを収録をする時間が取れなくてね、なんかね、撮ろうと思ったらね、飛び込みの予約が入ったり、なんとなく、気分じゃないなって感じでね、サボってしまったので、久しぶりの、ラジオ収録になるんですけども、もしかしたら5月病だったかもしれません。ゴールデンウィークが終わってね、なんとなく、ゴールデンウィーク結構営業頑張ってたんですけど、それを終わって、なんとなくだらーっとしちゃって過ごしてます。5月病です。助けてください。キャンプとね、フェスに行ってきたんですよ。山中湖まで。僕はね、基本めんどくさがりで、ものすごく腰が重いので、キャンプとかフェスとか、圧倒的にそのわーめんどくさそうっていうことに対してね、腰がものすごく重たいんですよ。でもお友達がね、誘ってくれたので、これは行くべきだろうと思って、しかも出るアーティストを聞いたら、アジアンカンフージェネレーション、アジカンが出るってことで、僕ね、高校から大学にかけてアジカンめちゃめちゃ聞いてたんですよ。車を運転する時にも全部もうアジカンのアルバムかけまくってて、本当それがね、青春時代だったんで、アジカン出るんだったら行きたいと思って、このフェス、山中湖にあるね、スイートラブシャワーっていうあのフェスイベントに行ってきたんですけども、いやもう最高でした。僕アジカンのデビュー曲がすごい好きで、君という花っていう曲なんですけども、そのイントロがまず好きなんですね。でそういう話をね、一緒に参加した友達としながら、フェスに詳しい子が、ああでもアジカンはそのデビュー曲君という花はね、なかなかやらないんで、もしかしたら今日は歌わないかもしれないですねとか言って、あそっかって歌ってくれるといいですねみたいな話をしてて、ちょっと諦めてたんですよ。でもそしたら最後に、なんかではメンバー紹介しますみたいな感じで、このなんとかなんとかって言いながらも、そのメンバー紹介する時の刻んでるリズムが、あれこれ君という花のあの感じだなと思って、でメンバー紹介終わった後に、では最後の曲ですって言った瞬間に、ドゥドゥドゥドゥって言って、あの君という花のイントロが流れた瞬間に、もう鳥肌が立っちゃって、最高って叫んで、もうすっかりね、私はねフェス好きになりました。ということで、この番組は鍼灸師をしているアラフォーおじさんゲイが、日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常に緩い番組です。暇つぶしのお供にぜひ聞いていってください。思い出したかのように番組紹介を挟んでみました。はい、それでは早速本日のね、お便り紹介をしたいと思います。ラジオネームって言いたいところですけども、僕ね、またね、他のポッドキャスターさんたちの影響を受けまして、ポッドキャストのあのラジオネームってそれぞれの番組のなんか呼び方があるんですよ。なんとかネームみたいな感じで、それすごく聞いてていいなと思ったんで、このね、キャンのユンタクラジオのラジオネームのことは、これからユンタクネームっていう風に呼ぶことにします。よろしくお願いします。では、ユンタクネーム、魅力的な30代になるさんです。わー素敵だね。キャンさん、こんにちは。私には一つ年上の彼氏がいます。彼とマッチングしてから、アプリは友達募集で続けているのですが、相手ができてから友達を作るのが難しくなったなと感じます。友達募集してる理由は、将来的にカップル同士で家族ぐるみで付き合えるような仲の良い関係を構築したいと思っているからです。昨日何食べたみたいな、カップル同士で家に招待したりされたりのようなドラマ的展開は難しいのでしょうか。何かアドバイスいただけたら嬉しいです。 いつもサロンで談笑しているような気持ちで聞かせていただいてます。更新楽しみにしてます。ありがとうございます。これは20代のカップルってことなのかな。僕は同い年、僕のパートナーはね同い年なんですよ。で、同い年同士で付き合ってる同じようなタメカップルのお友達がいて、僕はねそのカップルと仲良くさせてもらってて、ダブルデートよくしますね。それこそお家に行ってご飯食べたりとか、あとみんなでバスツアーに申し込んでバスツアーに行っていちご狩りとかしちゃったりとか、そういうのをねたまにやるんですけど、すごく楽しいです。まあみんな同い年っていうのもあるからなんですけど、まあ年齢は関係なくカップルで友達っていうのは縁があれば全然できるんじゃないでしょうかね。すごく面白いですよ。やっぱカップル同士でいろいろ4人とかになってくるから、それぞれの相性がうまく噛み合えばってなるんだけどね、それが噛み合えば全然そういう長い付き合いの家族ぐるみの人たちはできてくると思うんですけども、でもマッチングアプリで友達募集で果たして友達ができるのか問題は私常々、ね、疑問に思っておりまして、マッチングアプリってさ、めちゃめちゃ真面目に恋人を探してる純粋な層からさ、友達を探してるとふりをしたさ、やりもくの狼まで本当にうぞうむぞうがいるでしょ。なのでマッチングアプリで本気で友達探してますっていう層は僕めちゃめちゃ少ないんじゃないかなって思うのね。8割ぐらいが恋人探し、もしくはやりもくだったりで、残り1割がただの閲覧勢で、残り1割がやっと真剣な友達募集みたいな感じだと思ってて、しかもその友達募集をかけてる人の中でも8割ぐらいは友達という名のやりもくをみたいな、セフレ探しみたいな人の方が多い印象があるんですけど、どうですかね。なんかね、だからマッチングアプリっていうよりはそれこそもインスタだったりツイッターだったりとかの SNS の方がより友達になりやすい感じはあるかなって思うし、僕は割とちょっと古めの人間なので百聞は一見にしかずっていう感じなので、直接会える社交場、まあ、つまりゲイバーとかですね、それか友達の宅飲みの場とか、なんかそういうもう出会ってしまって仲良くなるの方が一番人となりが分かるし、友達に発展しやすいと思うんですよね。進展しやすいと思うので、だからねマッチングアプリでその昨日何食べたみたいな風になりたいような相手を探すのは至難の業であると、確率は低いんじゃないのかなと私は思いますので、違う方法を探しましょう。まあ、彼氏の既存の友達の中から彼氏を紹介して仲良くしてくれる人を探していって、その友達に彼氏ができた時にじゃあダブルデートしようって言ったりとか、もしくは彼氏さんのお友達にを紹介してもらって、でその人と仲良くなりつつ、その人にパートナーがいたり、パートナーができたらじゃあみんなで遊びましょうっていう風にしていくのが堅実なので、マッチングアプリでの友達募集はやめましょう。アドバイスになりましたかね。さて続いてのお便りです。続いてのお便りは、ユンタクネームキャンちゃんファン、あらまあ嬉しい、堂々とそんな告白みたいなこと言っちゃって、キャンちゃんこんばんは、いつも更新楽しみにして待ってます。更新があるととてもテンションが上がります。ありがとうございます。じゃああれだったでしょ、この最近サボりがちだったからテンション下がっちゃいましたね。私は普段生活していて腹が立つ人が待ってごめんなさい、もう一回仕切り直し、私は普段生活していて腹が立つ人が大勢います。 例えば咳やくしゃみを口を覆わずにする人子どものしつけの悪い親、交通ルールが悪い人、道路を塞ぐ人などなどキャンちゃんが最近とても腹が立ったエピソードや、上で僕が挙げたように普段からこんな人に腹が立つなんて人がいたら聞かせてください。よろしくお願いしますこれさ、待って、俺にさ悪口言わせたいだけのお便りじゃないですかこれ。あんた本当に私のファンですかあのいっぱいいるけどさ、そりゃあの本当に咳やくしゃみ口を追わずにする人ってさ、大体おじさんでしょ。もうおじさんって大体ムカつくじゃないですか。あの電車に座っててもまためっちゃ広げたりするし、あと臭いし、なんか子供のしつけの悪いよりはなんか子供がめっちゃ暴れてるけど我関せずみたいなね、親はちょっとって思うけど、まあ子供のしつけ大変だしなって思いつつ、交通ルールが悪い人分かる、煽られるのも嫌だしね、トロトロ走られるのも嫌だし、通路を塞ぐ人分かる、で分かるけどさ、分かるけどこれはもうさしょうがない、もうお互い様だしね。なんか腹が立つこといっぱいあるけどさ、自分もいろんな人を腹立たせてってる可能性も考えるとね、もうね細かい日常の腹立つことはね割といちいち覚えてられなくて、その瞬間パッて腹立ってもう消費して終わりってことが多いんですけど、俺ね最近とても腹が立ったエピソードなんかなって今めちゃめちゃ考えてるんですけど、ないかもしれない。なんかいろいろ思い出してるんだけど、結構その場でパッと消費、腹が立ったムカって消費して忘れちゃうので、なんか結構ねすぐで、だからね日常的には僕すごい愚痴りやすい人間なんですよ ね、 聞いてとか言ってちょっとムカついたことを愚痴って終わって忘れていくっていう感じなんですけど、すごくムカついたことなんだろうって今こうやって思い返そうとするとなんだろうってなるんだよね。多分飲んでる時にふと思い出して、そういえばさっていうことはきっとあると思うんですけど、でもね、あの未だに最近の腹が立った話じゃなくて、未だにちょっとあれムカつくなって根に持ってることっていうのはあって、それ少しだけ紹介しますね。これ本人に聞かれてたら超怖いけど、多分本人聞いてないと思うので、あの言っちゃいますね。俺ね、あの鍼灸サロンを自分で始めて7年で、今年でもう8年目になるんですね。で1年目2年目の時っていうのはやっぱりお客さんを獲得するためにいろんなお友達に頼ったんですよ。友達を招待して、で SNS 載せてもらったりとかっていう風に告知の面でお友達を頼ったりとかしてたんですけど、で友達もね優しい人たちに恵まれたので、あいよいよって言って、このもちろん紹介するとか言っていろんなこのネタとか話題に上げてもらうことが多くて、それをね、あの全然お会いしたことないけども SNS 上だけであのつながってた同業種の鍼灸師さんがいたんで、でなんか同業です仲良くしてくださいみたいな感じで最初つながったんですけども、僕がねそれをやるようになったら、多分ね共通のフォロワーさんがキャンちゃんのとこ行ってきたってあげてくれたのかな SNS に。そしたら針っていいですよねってその方からなんかあのリプライがあって、いや本当良かったですっていう風のやり取りを見てたんですね。で僕も今日はお友達が来てくれて嬉しかったとか言ってあのツイートしたら、そのツイートにもその道具業者の方からいいですねお友達に恵まれてみたいな感じで、あの リプが来て、ではいもう本当に感謝してますっていう風にあのやり取りをしたんですね。そしたら本当にそのもう数分後ですよ、本当にもうびっくりするのが、だってその数分後につぶやいたらもうその前に絡んでる僕のことってわかるじゃないですか。数分後にあのあいいよな、腕がなくてもこういう関係さえ広ければ やっていけるんだもんな、はあみたいなぼやきをつぶやいたんですよ。これ完全に俺のことじゃんっていうのが分かって、 何これ、超意地悪っていうことがあって、それね、未だにずっと覚えてる。未だにずっと、なんでこんな意地悪なことをこいつ言うんだろうっていうのを未だに覚えてるので、相当僕の心に突き刺さったね、あの腹立つエピソードですてかこれマジ本人に聞かれたらやばいんだけど、後悔しちゃいますあと単純に、あの普段からこんな人に腹が立つような人っていうので、あの個人的に仕事の面で言わせてもらうと、あの無断キャンセル、くっそ腹立ちます。連絡なしのキャンセル、連絡なしの大遅刻、失礼、謝りもしない感じとかはくっそ腹立ちます。どういう性格してたら平気で遅れて謝罪の言葉も出ないんだって思いますあとね、本当になんかどんどん話していくと、あれもそうだった、これもそうだったっていう文句がめちゃくちゃ出てきそうで、これはいかんと思ったので、すいません、あのここでストップします。悪口はやめます。人の悪口はやめます。そう、腹立つことを思い返すよりもいいことを思い返したいと思うのでね、ちょっとねハッピーに行きたいので、私はあのハッピーに行きましょうね。このキャンちゃんファンもね、あのよくよく怒らないでハッピーなことを探してからね、あの日々生活していこうね約束ねはい、本日もキャンのユンタクラジオをおしゃべりにお付き合いいただきありがとうございます。なんかどんどん自分の性格の悪さがね、にじむ出てきてる、回を重ねるごとに出ちゃってる気がして、少しね後悔というか、大丈夫だろうかっていう風に自己嫌悪になってるんですけども、それも踏まえてあの楽しく聞いていただけたら嬉しいです。キャンのユンタクラジオでは皆さんからのお便り、レターをお待ちしております。何でもいいのでね、恋愛相談だったり、友人関係だったり、浮気、不倫、喧嘩、借金、ドロドロ何でもいいのでぜひお便りください。本当にくだらないやつでも超嬉しい。最近英会話始めたんだけどどう思うとか、そういうのでもいいので、あの何でもお便りください。それではキャンのユンタクラジオ、本日はここまで、次回をお楽しみに。